さあ、お盆連休後半戦。だがしかし、フードデリバリーの需要はさっぱりです。気温が30度までしか上がらず、スクーターで走るとこれまた爽快だ。これでは出前の酷暑需要が減り、配達員が増えるのは仕方ない。案の定、流れてくる案件数と報酬は減る。今日の稼ぎは 1.4 万円弱とちと寂しい結果に。だが丸1日配達付けではなくなったので、配達の合間に買い物、畑、家事をこなし、人間らしい生活に近づいたのでよしとする。朝食、アジの開き。今回のご飯は麦ご飯。アジの開きに添えている大根おろしは畑で葉の食害に遭い、早期撤収したもの。食害なのか、それとも記録的暑さが原因なのかはわからないが、こいつがかなり辛い。薬味として使う大根おろしはこうでないとね。夏に栽培する野菜リストに大根、追加しましょう。昼食、カルビホルモン丼。松屋の期間限定メニュー、カルビホルモン丼。今回は直盛りではなく別皿のセパレートを選択。カルビ肉、ホルモン、ニンニクの芽がコチュジャンの効いた濃厚なタレによく絡みご飯が進みます。ご飯は大盛りにすべきだったか。夕食、野菜あんかけ揚げ餃子。12個100円の安餃子をカリッカリに揚げ、玉ねぎ、もやし、人参、ニラの熱々野菜あんをのせる。餃子の皮は最初カリカリあとしんなり、食感の変化も楽しめる良きおつまみです。さてさて、続老後の出口戦略の検討。いろいろ調べていると、単身65歳以上、年金だけで暮らしている場合、受給額が年約155万円以下だと住民税非課税世帯となるらしい。65歳以上年金収入のみで住民税非課税世帯になる年収、2025年現在、1窮地、2窮地、3窮地。単身155万円、151.5万円、148万円。夫婦211万円、201.9万円、192.8万円。窮地区分は暮らしている自治体で決まります。住民税非課税世帯に該当すると、住民税、所得税がゼロ。国民健康保険税も大幅減。医療費、介護費の負担減。高額療養費の上限が下がる。公共料金などの助成。などなどがあり、特筆すべきは年金の手取り額が減らない点。そして医療関係のサービスが手厚くなる点。お金の支援、介護をしてくれる人がいない天涯孤独並みとしてはとても魅力的に映ります。で、現在の私の年金見込み額が年150万円弱。こいつは、ギリギリ住民税非課税世帯になれますね。未納分を納める、受給開始を遅らせるなどして年金額を増やすことを計画していましたが、やらない方がいいのかもしれない。年金を増やす、もしくは他の収入があるなどでこのラインを少しでも超えると住民税非課税世帯にはなれず、税金などにより手取りが大きく減り医療費も高くついてしまう。そんな逆転現象が起きてしまいます。これが年金155万円の壁と言われるものです。いやいや、65歳になった途端に住民税非課税世帯になろうというわけではないです。65歳を超えても働けるうちはがっつり働き、税金や医療費はきっちり納めます。例えば80歳、もう限界、働けない。おそらくその時はもう治らない病気や怪我を抱えての判断のはず。他の収入がなくなり、年金だけで生活費と税金、さらに増える一方の医療費を負担するのは酷です。そこで仕事を完全撤退し、収入が年金だけになった瞬間、住民税非課税世帯にストンと落ちるようにしておきたいのです。あれ、お前さん、老後積み立てしていなかったっけ？と思った方は鋭い。現在ニーサとイデコで積み立てをしています。イデコの受給には1、退職金として一括受け取りと2、年金として分割受け取りの2種類があります。2の場合は年金なので年金総額が増えてしまい、私の場合は住民税非課税世帯にはなれないですね。1は退職金なので年金に影響はありません。ニーサは少額投資非課税制度なので一切非課税です。ニーサを取り崩して高額を受け取ろうが、貯金を引き出すのと同じ扱い、住民税非課税世帯の可否を判断する要因にはなりえません。つまりイデコは一括で受け取りにさえ移す。年金受け取り額は増やさず、住民税非課税世帯と認定される程度に抑える。年金で足りない分は仕事とニーサ取り崩しで補填する。こうしておけば突然倒れて病院暮らしになっても住民税非課税世帯の恩恵とニーサの取り崩しで安心。金がないなら出ていけと病院を追い出されることはなくなるでしょう。住民税非課税世帯とニーサの組み合わせで人生の最後を乗り切る。年金が少ない人にはそんな人生の出口戦略もありそうだ。そんなお話です。実際に私がこの戦略を実行するかはまだ未定です。おそらくこれら利用する制度も年とともに変化していきます。60歳の直前にその時の状況も踏まえて再考することになるのでしょう。